もしもし。
はい、もしもし。
はい、テレホン人生相談です。
あ、お世話様です。
はい、
お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
はい、年齢が70です。
70歳。
はい、
はい。結婚してます？
はい、してます。
奥さん何歳ですか？
妻が62です。
62歳。で、お子さんは？
子供は、長男が36です。
はい。
長女が30です。
と、今は奥さんとお二人で暮らしてるんですか？
別ですね。私だけが別で、あと妻と子供は一緒です。
あ、そうですか。
はい。
別に離婚してるっていうんじゃなくて、
じゃないです、
別居してるということですね。
別居です。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
はい、ちょっと仕事の関係でですね、
はい、
私の考え方と妻のサラリーマンとの考えの中で、一旦仕事を辞めましてですね、その時、まあ、
一旦仕事を辞めたって、あなたが辞めたわけ
です。そうです。
はい、
そのことは20年くらい前なんですけどね、
はい、
それで現在17年別居しましてね、
はい、
別にいるんですけど、
はい、
その後連絡がちょっとなかなかだ取れないもんですからね、
はい、
家族会議をするとかそういうことは聞いたんですけど、一度も話もしてないし会ってもいないんですよね。
今17年別居してるとおっしゃいましたね。
そういうことです。はい、
と17年間全然会ってないということです。
そうですね。はい、
はい、
長男は 2度ばかり会ってるんですけどね。
はい、
はい、
あなたの方からは会いたいと言ってるわけ？
私のではもう再三兄弟なりに電話だけで話しても単語だけですからね、
はい、
話をして離婚するんだったら離婚する、
はい、
そういう方法をした方がいいっていうことで再三もう回数にしても100何回という回数なんですけどね、
はい、
したんですけど結局向こうではまあ逃げてるというか話をしないという感じでね。
まあ、要するに離婚するなら離婚しようというその話にも乗ってこないということですね。
そうですね。はい、
それは別居は、まあ、17年前ですからもうはっきり分かんないこともあるでしょうけれども、どういうことが原因で別居になったんですか？
一緒になってはその21年間一緒にいたんですね。
はい、
それでその後どうしてもその仕事の内容とかそういうことが、まあ、理解できないとかサラリーマンと商売人の考え方の違いとかですね、中であ
なたは商売をやってるということですね。
そうですね、やってたわけですね。
で、奥さんは普通の会社サラリーマン、
はい、そういう中でやはりいろいろ考え方が違いましたりね、
はい、
それからどうしてもここの地にいたくないとね、よそへ移りたいとね、
と奥さんが言ったわけです。
もうだいぶ前にですね。
だいぶ前というのは当然あれですね、17年前以上前の話ですね。
そうです。はい、
はい、
それでまあ仕事も辞めてほしいというもんで、まあ、
辞めてほしいってのはあなたに辞めてほしい。
そうです。そうです、はいはい、それで私も自分で立ち上げたもんだから、まあ、まだ当時は若かったですから、
はい、
まあ、いいわ、やめちゃえばと、ね、いうことで、うん、50代だったんですけど、一旦やめて、それで、まあまあ、破産といいますか、そういう形を取ったんですよね。と、はい、言いますのは、ちょっとこの時期に妻の車の事故ですね、それから長男のやはり学校の費用とか、まあ、父母の葬式とか、はい、ちょっと出費が多くなりましてですね、
はい、
もうちょっとこれじゃあ、それから本人自体が、妻自体がもうほとんど仕事に手につかない、ふてくされちゃっていう感じでね、自分のうちのところでやってたんですけどね、お店とね、やってたんですけど、
ま、ちょっとごめんなさい、あなたが商売やってて奥さんは普通のサラリーマンって聞いて
る？そうじゃないです。結婚前がサラリーマンだったんです。で、一緒になった時は一緒にはやったんです。
あ、ごめんなさい、はい、間違って思ってました。共働きじゃないんですね。要するに一緒に商売をやってた
ってんです。
はいはいはい。
それでまあちょっとイライラして、もう仕事をボイコットして実家へ帰っちゃうというようなことがあったり、
はい、それで今日の相談というのはどういうことですか？
まあ、考え方をやはり従来のように戻してですね、それで
従来のように戻してっていうのは、まあ、元の一緒に住んでいた、
あ、違う場所でもね、
要するに一緒に住み始めたいということね。
うん、そういうことですね。
で、このお子さん2人はもう結婚してるの？
長男は結婚して孫も子供もおります。長女はまだですけどね。
あ、そうですか、はい、そうするとお嬢さんと3人で暮らし始めたいと。
あ、そういうことですね。
そういうことですね、はい、それでだけど連絡したけれども話に乗ってこないということですね。
そうですね。ですからもう一層調停なりした方がいいのか、それとも一度も会ってたことないもんですからね、
はい、
この住所にね、あのやっぱしっかり膝交えて話をした方がいいと思うんですけどね、
それは、まあ、話した方がいいと思うんだけれども、事実話ができないんですね。
できないんですね、
要するにあなたの方から何度も話をしたいと言ってるわけですね、
そうです。
だけど実現できないと、
はい、
でむしろあれですね、じゃあどうしたら会えますでしょうかってこと、
うん、あの場所は分かってるんですよ、それはね、ですけど、
分かりました。要するに場所は分かってるんだけども今話し合いができないと。
まあ、そういうことですね。
で、話し合いをしてできれば元に戻りたいと、
はい、
いうことですね。はい、はい、分かりました。今日はスタジオに弁護士の大迫恵美子先生がいらしているので、はい、伺ってみたいと思います。
もしもし。
あ、お世話さん、
はい、こんにちは、
はい、
先ほどのお話だとね、
はい、
その100回ぐらいいろいろ連絡を取ろうとしたっていう話なんですけど、はい、これはあのいつ頃から数えてっていうことなんですか。
17年 前の時ですよね。その実家へ連れてって一緒に話をするときに、その時点から、まあ、今後のことをきちっと話をした方がいいじゃないかということで、それで、まあ、あの家族会議をするとかそういう話でいたんですけど、全然応じないもんですからね、結局その私の方ではそういう感じで言ったら、向こうではまあ逃げてきたとね、いうようなことを親戚に振りまいてるもんですからね。
逃げてきたっていうことを振りまいてるっていうのはどういう意味ですか。
振りまいてるっていうのは、あの私の方は一緒に2台の車で行って実家行って、お母さんに、こういうことになっちゃいましたけどっていうことで話して、とりあえずその整理をするまで、整理したりするにちょっと時間がかかるからということで、それで、とりあえずっていうことがあったら、その時もすでにお母さんが、まあ頭のいい方なんですけど、すぐ切れるというか、カーッと興奮しちゃいましてね、変な話といいますか、逃げてきたとね、うん、そんなようなことを親戚の方から聞きましたね、うん、
その意味はね、
はい、
あなたの奥さんが、
はい、
まあ、あなたといるのはもう耐えられないので、うん、あなたのところ嫁ぎ先から子供を連れて実家に逃げ帰ってきたよということを言っているという意味ですか、
うん、そういうことじゃないかと思うんですけどね、うん、
今のお話だとね、
はい、
向こうもその離婚するつもりのような風に聞こえたんですけど、
うん、当初はですね、いやもうすぐ離婚する、だと兄弟からまあファックス等も入ったりね、これありもしない嘘をいろいろ並べられて、そういうことを言われましたけど、その後は何も言ってこないもんですからね。
当初ね、その離婚をする方向での、まあ、向こうもそういう態度のように見えたってことですけど、
はい、
その時にはあなたは離婚することに賛成しなかったんですか。
いや、それは当然電話で、本人に直接話した時に、だらだらしててもしょうがないしね、一応子供の関係だなんだいろいろあるし、やはりするんだったらそれできちっとね話をした方がいいじゃないかって言ったら、うん、まあ、妻の方は兄の方に任してあるとね、いうような考えだもんですからね。
はい。ですね、
はい、
だんだん私としてはね、こういうことなのかなと思うことがあるんですけど、はい、要するにあなたは離婚したくなかったんですよね。
まあそうですね、最初の話がですね、はい、そういう話で破産まで持ってく話じゃなかった。それはもう2人の中で話はできたんですよ。仕事を辞めてほしい、ここの地にいたくない、よそへ移りたいと、ここまで話ができてたもんで、まさか突然そういうようにね、まあ、表現するというか逃げてきたとかね、そういう言葉が出る事態がね、ちょっと考えられなかったもんですからね。
まあ、随分経った話なんですけどね、その結婚されていた時の生活っていうのが、非常によくある例なんですけどね、
はい、
要するに男の人と女の人が一緒に暮らしていて、
はい、
そして、まあ、離婚破綻ということになった時にね、
はい、
もう女性の方はもう散々今までの積み重ねの結果として今日に至ったんだというふうに考えてるんですけど、
はい、
大体男の人はね、突然こんなことになったというふうにおっしゃることが多いんですよ。女性の方はね、もう散々サインを出していると。それは女性のコミュニケーションは言葉だけではないのでね、様々なものを使って自分の意思を表しているわけなんですけど、それを全く読み取っていないのでね、男の人の方は。だからそんなこと一言も言ってなかったじゃないかというような反応になるんですけど、ある日突然もう私たちダメなのねってこう奥さんが言うと、なんで急にそんなことを言うんだというような反応になっちゃうっていうこと大変あるんですけど、
まあ、それはもう私も考えてましたからね。話がいろいろ変わってきたり、それから嘘の話をいろいろね、出してきたもんでね、そこまで嘘を言ってね、やるということはもう気もないし話もしたくないんだとね。ですから一日も早くけじめつけた方がいいじゃないかってことは、本当に100回どころじゃない、もう何回も電話したりね、いろいろの人を通してやったんですけど、結局今もってですね、
そのあなたがね、けりをつけたいとおっしゃっていること、
はい、
それがね、まあもう奥さんの方ではね、信じてないんですよ。だって今になって17年もね、一度も会わずに別居していて、やり直したいっておっしゃってるわけでしょ、はい、それも全然考えられないことをおっしゃってるんですよ、
ね、
だから今そのね、17年も会っていなくって、やり直したいという気持ちになるという方がね、これまでの間離婚しようと思ってましたとおっしゃる意味もわからないですよね。本当は離婚しようとおっしゃってたんじゃなくて、離婚してもいいから話をしようよとおっしゃってただけでしょ。
まあそうですね。
で、まあその意味は、話をすればね、きっとお互い、まあいろいろ誤解も解けて、真意のところを率直に語り合えばね、やり直すことができるんじゃないかと思ってたっていうことでしょ。
そうですね。
その考え方はね、本当に男の人に多い考え方なんですけど、大体それはありえないことを言ってるというふうにね、女性の側は思う話なんですよ。もう17年間一回も会ってないのに、もうほとんどね、例えばその今まで口を聞いたことないような人といきなり今日から夫婦になって暮らしましょうというぐらいの話ですよね。それどころか17年以上前には嫌な思い出がいっぱいある人なんですから、それはねありえないと思いますよ、やり直すなんて。でもあなたは話しましょうとおっしゃってるのはね、話した結果そういうその結論が出る可能性があることとして想定してますよね。
してますね、
でもそれを想定しているということが向こうには分かっているので、だから絶対に会いたくないんですよ。
なるほど、
はい、全く勘違いをしてね、今からやり直せるとかやり直そうとかね、そういうことを言うつもりなんだと思っただけで会いたくないんだと思いますよ。
はい、わかりました。ありがとうございました。
もしもし、
はい、
質問ですけど、何をしたいんですか今あなた。
いや、できましたら修復をしたいということなんですけど、まあ、
けどなんだよね、
け
どでしょ、
まあ、
何をしたいんですか。
いや、もう答えは出ましたから。
答えどういうの出ました。
やはり離婚するのが一番いいかと思いますからね。
まあそれは離婚するのが一番いいんですから、じゃあ離婚するしかないでしょうね。
そうですね、
はい、相手は嫌いなんですから。
はい、はい
はいはい、どうも失礼します。
はい、すいません。
自分が自分のことをわからない、それでは相手との人間関係は作れません。